お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
足袋というとどんなイメージが浮かびますか？白や黒の一色で着物に合わせるものでもありますが、洋服にも合う派手な色使いの足袋が海外でも紹介されています。シドニーでも今年、日本旅館のゴージュアンで足袋のファッションショーイベント、サムライ足袋コレクションが行われました。このサムライ足袋、洋服や派手な着物にも合うようにと作られたものです。このイベントを開いた小松和弘さんに、会場となったゴージュアンでお話を聞きました。はい、旅のイベントをシドニーでということなんですけれども、今回、はい、シドニーにどうして旅を持ってこようと思われたんですか？
もともとこの旅というのは白や黒が普通は白黒なんですけども、サムライ旅というカラフルなものを作ってみたら洋装にも合うっていうのが分かったもんで、洋装に合うんであれば海外の方にも履いていただけるんじゃないのかなということで、海外をいろいろ回ってまして、オーストラリアシドニーでちょうど友人の松屋さんっていう方と知り合ったもんで、シドニーいらっしゃるということで、であればシドニーで広めてみたいなと、それがきっかけです。
なるほど、はい、それはいつ頃始まったんですか、その旅をこっちに持ってくるというのは。
旅をいろんな世界の方に持っていくのは2014年が初めですね。
サムライ旅が、
サムライ旅、それが最初があのサンマリノ共和国というところですね、あのイタリアの中の、こちらが最初です。はい、
反応というのはどうでしたか？
いや、今までにこういう風な白黒以外の旅を見たことがないっていう人がほとんどですんで、非常にいい反応でした。はい、
いくつか商品を見せていただいたんですけど、たくさんデザインがあるんですが、これはどなたがデザインしてるんでしょうか？
うちの社内でスタッフがおりますんで、みんなで考えて、でこれが合うんじゃないだろうかっていうことをみんなで考えて作ってます。
特に海外で人気のある柄だとか色とかってありますか？
そうですね、その国にもよるんですけれども、ヨーロッパですとちょっと落ち着いた感じの黒が入ってるやつですとか、ちょっと白っぽいものっていうのが人気ですね。それから赤、はい、でオーストラリア、今回シドニーの方にも赤のものを持ってきたんですけども、結構皆さん気に入って見ていただいてますね。
そうなんですね。はい、足袋というと日本国内でも洋装ではなくて和装につけるものという印象が皆さんあると思うんですけれども、そこからどうしてこれは洋装にも使えるとか、デザインをつけてみようとか、そういう発想になっていったんでしょうか？
もともと私行田市と、埼玉県行田市というところにおるんですけども、そこは足袋の町だったんですね。はい、だいたい生産量が日本国内の 80% を占めるということですので、日本一ということは世界一と。でこの足袋産業が少し今元気がないもんで、なんとか元気にしたいなという思いで、うちの会社は足袋がメインではないんですけども、なんとかこの地場産業の足袋を伸ばしたいと思って、何か作ろうと思ったんですけども、やはりもともとの白や黒では面白くないので、何か違ったものをということで作ってみたら、黄色地に黒のドットの足袋ですと、これが一番最初に作ったんですけども、作ってみたところ、これは和服はもちろんなんですけども、洋装にも合うんじゃないのかなと思ったところがきっかけですね。はい、
小松さんは、武蔵野ユニフォームという会社を代表されていらっしゃいますけれども、はい、旅作りというのはどうやって始められたんでしょうか？
そうですね、2012年に代表に変わったんですけども、仙台から変わったんですけども、その前の時からこう見ててですね、旅産業というのがあるんだけども元気がないというので、なんとか元気にしたいっていうところをきっかけで、知り合いの旅屋さんにこれで旅作ってくださいって言ったところが最初のきっかけ。うちは作れませんので。
あ、なるほど。
はい、
派手な黄色と、はい、黒の柄をお願いしたときに、その旅職人というか旅を作る方の反応というのはいかがでしたでしょうか？
いやー、びっくりされましてですね、これで作るのってまず言われまして、誰がこれ履くのって言われまして、いやー、これで作ってると目がチカチカするんだよって言われました。
目はね、チカチカするかもしれないですね、確かに。でもその時に、やっぱり無謀な挑戦かなとか、そういうのは考えませんでしたか？
やっぱり今までにないものを出していきたいという思いの方が強かったんで、逆にその方が面白いものができるんじゃないのかなと思って、全然大丈夫でした。 はい、
旅を侍旅を作っていかれている過程で新たに気づいた旅の良さとかっていうのはありますか？
ありますね。今まではまあ、ソックスのようなものかなってみんな考えるんですけども、旅は親指のところとそれ以外の4本の指とにこう分かれてますんで、これ履いてますとですね、非常にこう足の力がちゃんとこう地面に伝わる、逆に地面からの、衝撃っていうんですかね、そういうのも足に伝わるということで、足本来の機能を取り戻すことができるんですね、はい、つまり簡単に言うと健康にいいっていうことです。
ということはご自身も普段旅を愛用されていらっしゃるんでしょうか？
そうですね、365日履いてますんで、変わってきましたね。履いてなかった頃に比べると体幹っていうんですか、体の軸っていうんですか、はい、まっすぐ立っていられるようになりましたし、イベントなんかでずっと立っているんですけども、そんなに疲れることもなくなりました、はい、女性の方ですとよくハイヒールを履かれると外反母趾になられて、外反母趾をだんだんよく直していくっていう効果もありますんで、試していただけるといいなとは思うんですが。
なるほど。行田の旅というのはどこが他の旅と比べて違うんでしょうか？
そうですね、他の旅に比べるとですね、非常にスリムにできてますんで、足にフィットして、なんていうんですか、気持ちいいと、履いてて気持ちいいという感じ、それから1日履いていても疲れにくいんですね。で、痛くないんですね。他のところで作ってるものは結構ですね、特に海外で作られてるものっていうのは1日履いていると、まあ、半日ぐらいで足が痛くなってきたりですとか、この付け根の部分が痛くなったりで、つま先が痛くなったりであるんですけども、行田で作っている旅というのはそういうことは今までないですね。
それは何でしょうか？技術力でしょうか？
多分そうだと思いますよ、はい、伝統工芸士が作ってますんで、はい、そうです、全て手作りですね。もちろんミシンは使いますけれども、はいはい、全部職人が、一足一足魂を込めて作ってます。
駒さん自身は旅作りは挑戦されたことはありますか？
一番最後の仕上げの工程だけはできます。ちゃんと
一番大事ではないですか？
全部大事なんですけども、そこもやはり最後の部分ですんで大事ですね、はい、そこは職人さんに弟子入りしてですね、ちょっと習ってきました、はい。
先ほどお話で会社の中で旅が占める割合というのが非常に小さい 1% ということなんですが、それでもその旅に情熱をかけるその動機といいますか、何があるんでしょうか？
このうちの方で旅を販売することによって旅を職人さんに作っていただくと、そうすると旅産業が少しずつ良くなっていく、そうすると働く人が出来上がってくると、で働く人は何ですか、その行田に住んでいただければ行田が元気になると、要するに地域活性化の一つになればいいなという思いだけでやってるんですね。
ということは生粋の行田っ子ですか？
いや、生まれはですね、三重です。
そうなんですね、
はい。
なぜ行田にたどり着かれたんでしょうか？
うちの奥さんの実家が行田でして、こちらの会社、先代は義理の父に当たるんですけども、
なるほど、
で亡くなってしまったもんで継いだということです、はい。
リアルマスオさんですね。
リアルマスオさん
じゃあ結構ちょっと想定外というかの展開ではあったんですか？
そうですね、よく言われるんですけども、なんていうんですかね、外から来た人だからそういうふうな変わったことを考えるんじゃないのかとか、よそ者若者バカ者ってやつですよね、よく言われます
でも大事なね、3要素ですよね、はい、そうなんですね。こうやって侍旅というのを作られて、今後それをどう展開していくというか生かしていきたいと思いますか？
で、海外にこの旅をどんどん展開していくことによって、いろんな方が入っていただくと、旅を知っていただく、でこの旅どこで作っているのか、あ、行田、じゃあ行田に行ってみたいということで、アウトバウンドからインバウンドにつなげられるようにしたいなと思ってます。
ちなみに一番好きな柄というのは駒さん何でしょうか？ご自身が。
まあいろいろあるんですけど、やはり黄色系のあれがね、やはり最初のものが好きですね。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。